清風クラブ坂間正明議員、市民生活の向上について。集中豪雨対策問い、災害の危険度を示す警戒レベルの数値化が導入された。どう運用するのか。消防庁、避難情報などに警戒レベルを付して防災行政用無線、ホットメール、緊急速報メール、ツイッターなどで発令する。本市ホームページで発令時に取るべき行動も周知する。問い、雨が止んでからも土砂災害が起きる。市民にわかりやすい情報をどのタイミングで発信するのか。副市長、土砂災害の危険性を把握するため、降雨予測や土壌雨量指数を常に監視する。その上で、急傾斜地については、必要に応じて消防による巡視も行い、それらを総合的に判断して、適切なタイミングで情報を発信する。雨が止んでも土砂災害の危険性が続く場合、安全確保のために避難勧告などは継続し、土壌雨量指数の状況を見て必要な対応を取りたいと考えている。市民に確実に情報が伝わることが大事であるので、様々なツールを使い情報発信に努めていく。農福連携事業の推進。問い、農福連携事業の現状と今後の推進策を伺う。産業振興部長、農水産課と障害福祉課に相談窓口を設置し、平成30年度から農福連携マッチング制度を開始した。湘南農業協同組合の広報誌に案内を掲載するなど、農家へ事業を周知するとともに、福祉事業所に対して説明会を実施したが、現在まで農家からの相談などはない。国が設置した農福連携等推進会議の動向を注視し、農業と福祉の双方にメリットが生じるよう、引き続き事業を周知する。問い、全国的な取り組みの機運がある。多くの人に制度を知ってもらうために、これまでの経緯を周知する必要があるのではないか。産業振興部長、全国の成功事例や事業を広める効果的な周知方法なども研究しながら、国が本格的に動き出すことも追い風として周知を図っていきたい。耕作放棄地対策。問い、企業と連携し、耕作放棄地対策を行っている事例がある。本市の現状を伺う。産業振興部長、関係機関と連携し、農業支援ワンストップ相談窓口を開設して、企業からの相談も受けている。29年度から現在まで、農業参入した企業9社のうち3社が、合計約 2.8 ヘクタールの耕作放棄地を活用しており、経営拡大の意向もあるため、耕作放棄地を含めた農地の斡旋を進める。問い、有害鳥獣の実態とその対策を伺う。産業振興部長、有害鳥獣の生息数などは、県と本市において詳細な把握ができていないが、県は計画を策定し、生息数を適正な水準にする取り組みなどを進めている。本市も県と連携して目標達成に努めていく。有害鳥獣を効果的に捕獲するため、その動きを予想していく必要があると考えている。移動に使う獣道などを把握するため、県と連携し、ドローンを活用した調査の実施を予定している。問い、定期的にドローンによる有害鳥獣の生態調査を行うべきではないか。産業振興部長、29年度に県が行ったドローンの調査で有効性はある程度見えてきている。一方で高額な機体価格や操縦の委託に要する費用などの課題がある。市単独で行っていくのは厳しいと捉えている。神奈川大学移転への今後の働きかけ。問い、大学に残ってもらうため、どう働きかけるのか。企画政策部長、経済面や交通面での影響を緩和するため、 何らかの形でキャンパスを継続してもらうよう大学へ要望している。遅くとも8月までに1回目の地元との協議の場を設けるとともに、要望が反映されるよう大学へ働きかけていく。西部丘陵地域の魅力の創出。問い、木沢の揺るぎ地区において、農業や里山などの資源を活用し、滞在型市民農園による週末就農の構想づくりを検討するとしたが、どう進めていくのか。まちづくり政策部長、地区まちづくり協議会と意見交換を行い、農との触れ合いを中心とした取り組みを検討してきた。今年度から滞在型市民農園による週末就農や交流体験農園などの事例研究を進めるとともに、利用者ニーズの把握などの調査を実施したいと考えている。その結果をもとに、協議会や学術機関と各種取り組みの検証を進め、地域資源の活用に向けた構想づくりの検討を進めたい。